日誌連声の広場令和3年6月号。マサカリを担いでいるのは金太郎。助けた亀に竜宮城へ連れて行ってもらったのは浦島太郎。そしてお腰につけたきびだんごを動物に欲しがられるのは桃太郎です。ところで話は変わりますが、去る5月24日日誌連は第74回全国視覚障害者福祉大会岡山大会を開催しました。開催地である岡山県は昔話の鬼退治でおなじみ、桃太郎伝説誕生の地として名乗りを上げています。というのも、足柄山の金太郎こと坂田金時のように出どころがはっきりしていればいいのですが、桃太郎は物語の中で桃から生まれたということで、どこが出身地であるのか定かではありません。日本桃太郎会連合会によると、岡山県のほかに山梨県、愛知県、奈良県、香川県が日本各地でそれぞれ桃太郎ゆかりの地を主張しているそうです。そんな中でも知名度のある岡山県には浦御羅という鬼を吉備津彦命が退治した伝説が語り継がれており、県内の地名などにもその名残があります。例えば木野城は浦御羅が居を構えた場所で、治水川は吉備津彦命が浦御羅の片目を矢で射った際吹き出た血液で染まったから名付けられたと言われています。また岡山県の旧国名であるきびの団子だからきびだんごじゃないのかと思われるかもしれませんが、桃太郎の腰にあるのは穀物のきびで作られた団子です。岡山県で名物菓子としてきびだんごが作られるようになったのは江戸時代になってからでした。ではなぜ桃太郎はこんなにも人々を引きつけてやまないのでしょう。桃太郎の物語を紐解いていくと、日本に伝わるあらゆる物語に込められた昔話のお約束やまじないが散りばめられています。まず一つは、桃太郎が桃太郎であるアイデンティティ、桃です。これは古来より神聖な果物として扱われていました。中国では神様や仙人が口にするものと考えられており、日本で桃が登場するのは日本神話が書かれた古事記、日本書紀です。亡き妻イザナミの御事を恋しく思い、黄泉の国を訪れたイザナギの御事は決して姿を見てはいけないという約束を妻と交わしたのにもかかわらず、死んで変わり果てた姿を目にしてしまいました。約束を破られたイザナミは逃げ出した夫に追っ手を放ちます。その追っ手から逃れるためにイザナギが投げたものが3つありました。諸説ありますが、最後に投げて追っ手を払うことができたものが桃です。そう、桃とは邪気を払う力があると信じられていたのでした。次に3という数字を見てみましょう。先ほどのお話の中にも出てきた数字ですが、3というと桃太郎のお話にも思い当たるものがあるはずです。お供の猿、キジ、犬です。風水の話にも通じるのですが、この3匹は干支でおなじみの猿、鳥、犬を表しています。方角で言えば西の方角、その反対にあるのは鬼門で有名な牛虎の方角です。鬼といえば牛の角に虎のパンツを履いた姿であると言われています。鬼門を封じるための方角に位置する動物たち、それが猿、鳥、犬だったのです。ここだけの話、鬼門の真反対にあるのは羊、猿、鳥なのですが、 勇猛というイメージは猿、鳥、犬であるから、この3匹が愛されたのかもしれませんね。どこが桃太郎の誕生の地であったかはさておき、鬼を討ち取る縁起の良い正義の味方、それは子供たちにとっても大人たちにとっても変わらない英雄の姿をしています。幼い頃に出会うであろう桃太郎の姿は、好きになったアニメや漫画、小説などの中にも見つけることができるかもしれませんね。それでは令和3年6月号の声の広場、早速内容からご案内しましょう。1、日志連竹下会長、岡山県視覚障害者協会片岡会長に聞く。第74回全国視覚障害者福祉大会が岡山でオンライン開催。ティーブレイク。第47回全国視覚障害者文芸大会開催のお知らせ。2、日志連用具ステーション。そして3、武田俊一さんの言葉の船出へと続きます。以上が今月号の内容です。それでは令和3年6月号の声の広場、どうぞお付き合いください。